防災ナウ、今日の消防団。この番組は地域防災の要として活動していらっしゃる京都市の消防団活動についてお伝えします。まず1年目はこの三条寺町コミュニティスタジオがある中京区の消防団の皆さんにご登場いただいています。ご案内は釜山座三条の住人石踊翔一でございます。さあ、新年1回目のこの今日の消防団、中京消防団上村分団のお三方ににぎにぎしくおいでいただきました。お三方、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは自己紹介をお願いします。私のお隣、香川さんから。
はい、中京消防団上村分団で広報担当してます、部長の香川由美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。香川さん、ご本業は？
ご本業は、昨年11月から近くのホテルの売店で勤めております。
はい、もう一方、矢森さん。
はい、土台の矢森久人と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。矢森さんはご本業は？
はい、私は医療機器メーカーに勤めております。
はい、お住まいはもちろん上村学校ということですね。はい、はい、そして寺村さんです。
はい、同じく上村分団団員寺村貞明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。寺村さん、ご本業は？
はい、呉服の漆喰業、加工全般に関わる仕事、家業ですけれども、はい、ついでやっております。
ちょうど上村の地域に多いお仕事。
そうですね。はい、
さて、上村分団の受け持ち区域、私は自分自身が住んでいるところでもありますけれども、ちょっとご紹介いただけますか。どなたから？
はい、ですが、大まかに言いますと、西は堀川から、東は新町と釜山座の間ぐらい、
はい、
あと南は三条ぐらいで、北は大体二条通りぐらいですね。
はい、
はい、
私にとってのどうも上村学区というのは、お池通りから南というイメージがあるので、そんなことはね、もっと北までが受け持ち区域なんですね。
そうですね。
はい、さあ、地域の特徴です。今和装の仕事というお話が、寺村さんから出ましたけれども、やはり和装のお仕事の方々も多い地域ですね。
比較的多い地域ですね。はい、やっぱり減ってはいるんですけれども、はい、多いです。
そして、最近は私自身もそうですが、随分マンションが増えましたよね。
そうですね、私もマンションの住人なんです。
はい、さあ、そんな、地域を受け持ちの上村分団、今団員は何人くらいですか？
団員は、男女含めまして17人、そのうちに女性が2名ですね。
はい、はい、加賀さんは伺いますと、はい、お父様も団員でいらっしゃる？
そうなんです。父も消防団員をしておりまして、はい、はい、消防団に入ったきっかけも父のおすすめというか、平成13年に京都市の総合採掘っていう1年に一度の大きなテストみたいながございまして、はい、それで中京代表として、出場した時に入団いたしました。
はい、やはり団員をこう増やしていくというのは分団にとってはこう課題というんでしょうか。そういうふうになってますか？
そうですね、ちょっと団員自体が高齢化してきてますので、はいはい、若い人たちがちょっと少なくって、やっぱり意欲のある方っていうのが、今日もちょっと2名来ておりますけれども、この2名は自分から一応入ってくださったっていうか、
はい、そうなんですね。
意欲を持って入ってくださったので、
はい、お差し支えなかった矢森さんはどうして分団に入ろうっていう？
もともと私中京には住んでなかったんですが、右京区におりまして、その時に同級生から何かこう地域のことにこう参加することとか、あとこう役に立つことを何かこう関わった方がいいぞということで言われているのがずっと頭にありまして、で、まあ、引っ越しをきっかけに消防団に入団いたしました。
あ、なるほど。はい、寺村さんは？
はい、私は、若かりし頃に神戸の震災を、仕事で担当してたこともありまして、
はい、
少し体験しております、はい、そういったことがありまして、防災というものに非常に強い関心を持って、来たんですけれども、一昨年ですね、上村学区の方に、家へ移りまして、
はい、
そういった中で、地域の防災に携わっていきたい、そういったことを考えておりました折に消防団の方から誘いいただきまして入団しました。
はあ、はい、なるほど、なるほど。なんか私は自分もその上村学区に住んでいながら、勤め先がちょっと大阪なもんですから、どうしようかなと、こう お誘い受けたらどうしようかなと思ったりするところもあるんですが、やはり 今回私この番組を担当して約半年経ちますが、おいでいただいた分団の方々の中でお三方はまだまだ若い方の世代なんですが、それでもお三方から見てもやはりもっと若い方々が来てほしいなという感じですね。はい、さあ、上村分団の日常の活動でございますけれども、夜回りということも分団どこでもそうですけれども、大事にしてらっしゃるということですね。これはどうしてなんですか？
昨年のですね、火災件数がですね、かなりそのもう一つ前のと比べますと、はい、もうだいたいプラス53件以上になってきてますので、
火事が増えてしまったわけですね、
はい、火事が増えているのと、はい、あとですね、これは毎年なんですけれども、やっぱり放火が火災の原因の一つが放火っていうことがございまして、はい、で昨年は、天ぷら火災とか鍋火災っていうのがやっぱり多かったんですけど、それをもっと倍以上上回るのがやっぱり放火っていう、放火を含むっていうのがやっぱり火災原因の一番ですので、やっぱりどうしてもそれを減らすためには巡回を強化しなければいけないということで、はい、5日20日は京都市で無火災推進日っていうのがございまして、はい、消防団みんな集まりまして巡回で、うちの団ですとそれに含めましてもう一回、火災予防に回っております。
はい、去年の京都市内の主な火事の原因、1位が放火、これは疑いも含むんですけれども50件で、2位がタバコで27件、3位が天ぷら鍋が原因のものでこれが23件ということで、放火が他のものの倍ぐらいあるということですね、はい、やはり今町屋でお住まいになっていない方がいらっしゃる、あるいは長いこと不在が続いているというようなところもありますから、分団の方々が注意してそういうところを見ていただかないと、まあ、何が起きるかわからないということがあるのかもしれないですね。
それを含めた夜回りというのは大事かと思います、
はい、さて、マンションというお話が今出ましたけれども、マンションの方々と、まあ、地域の方々とがこう交流が深くなっていれば、まあ、お互いの間でそういう目を注意し合うというんでしょうかね、はい、こともできると思いますけれども、そういうマンションについては何か今分団で感じていらっしゃることがありますか？
そうですね、マンションの規模にもよるとは思うんですけども、特にこの上村学区、毎月のようにこうマンションが新しく立ち代わっていってるんですが、はい、その学区の、自治会とのその関わり、マンションの関わりですね、はい、それがあるところとないところっていうのがやはり出てきてますので、
マンションはもうマンションだけで、地域の方々との交流がもう一つうまくいってないというところが
でもあるとは思います、はい、ですからその地域との交流をより深く持てるようなマンションが増えてくればいいなというふうには思っております、
ね、何かきっかけがあるといいと思うんですが、私のマンションの場合には入居されている方々の中に小さなお子さんのいらっしゃるご家庭が多かったので、町内会からすぐに地蔵盆寄品かっていうふうに声をかけていただいて、それがきっかけ で、ね、マンションの方々と、まあ、地域の方々と一緒になって何かをするっていう機運が生まれて非常にうまくいっているんですが、はい、何かそういうきっかけを作っていかないといけないですね。
そうですね、うん、
さあ日常の活動のことの延長線上ですけれども、まあ、消防団にとっては大変大事な訓練というものがあります。上村分団の場合にはどんな形のものをなさってるんですか？
小型動力ポンプ走法というのがございまして、はい、そちらを常に、訓練しております、
はい、これはやはり自分たちにとっては、まあ、なんて言うんでしょうか、最も大事なこう部分だと思うんですけれども、そのための訓練というのはどれぐらいの割合なんですか？
そうですね、5月に京都市の中条の、はい、採掘というのが、まあ、お披露目みたいなのがあるんですけども、はい、それに備えまして、日々の練習をしたりですとか、あと定期的に動力ポンプが動くかどうかのチェックを行ったりですとか、はい、そういったことも行っております。
あ、なるほど、はい、さあ、消防団にとっての役割、地域のお祭りの警備をしたり、それから防災防火についての知識の普及 といったこともあると思います。この地域のことでいうと、私はもうすぐ思い浮かぶのが、あの地域ですと神明さん、神明神社の、はい、お祭りの警備というのがありますが、お祭りの警備というのは分団の方々にとってはどんな場面なんでしょうね。一緒に歩いてらっしゃってどんな感じなんですか。
そうですね、恥ずかしい話、こんなに子どもたちがいるのかっていう、
あ、なるほどなるほど、
人がいるのか、若い方がいるのかとか、はい、子どもがいるのかっていうことが恥ずかしい話ちょっと感じますね。
神明さんのお祭りはおみこしを子どもたちが引いて回るお祭りなんですけれども、はい、もちろん地域に住んでいらっしゃるお子さんだけではなくて、よそからお孫さんがいらっしゃってるっていうケースもあるかもしれませんが、確かにものすごく賑やかになりますもんね。こうああいう場面で、制服を身につけて、活動服を身につけてこう歩いてる時の気分っていうのはどんなもんなんですか。
そうですね、僕自身みこし担いでこうやる方が好きなタイプなんで、担げたらなと思ってしまうんです、
はい、でもこういう機会に子どもたちが、あ、かっこいいな、分断の人かっこいいなというふうに思ってくれるのも一ついいことかもしれないですよね。
そうですね、大人とのその関わりというか、はい、そういった姿を見てもらうというのはいいかもしれませんね。
消防団の方々がいらっしゃる京都の方ですともちろんよくご存知だと思いますけれども、他のところから引っ越していらっしゃった方々、あ、消防団あるんだというふうに、例えばああいう機会に活動服を身につけた方々がいらっしゃるということで気がつく、あるいはその夜回りをしてらっしゃるのはこの人たちなんだというふうに、まあ、分かってくださるというのも大きな意味があるかもしれないですね。
そうですね、
はいはい、さあこれから活動していく上でこんなことに力点を置いていきたいんだというふうに考えてらっしゃること、どんなことでしょうか。
そうですね、ですね、先ほども言いましたけど、子どもがこんなにいたのか、普段ですね、やっぱり運動会とかでも見てもものすごい子どもがいて、はい、若いお父さんお母さんがやっぱりマンションとかがだいぶ建ってきましたので、それで、私自身やっぱり女性団員としてやっていきたいのは、その子どもさんたちを集めて防災訓練とか、あと防災教育ですね、うん、もう中学生高校生になるともう大体分かってくださるんですけど、子どもの間から、遊びを交えて火は危ないんだろう、危ないとか、それを順番に自分たちの身は自分たちで守っていこうねみたいなを遊びながらちょっとやっていきたいなと思っております。
東日本大震災の時に、大学の先生が力添えをして子どもたちにまず逃げるんだっていうことを教えていた学校で一人の被害者も出なかったっていう話があります。やはりちっちゃい頃から、じゃあ自分たちのところでそういうことが起きたらどうするんだろうっていうことを子どもたちに考えてもらうっていうのもいいことかもしれないですね。今日は上村分団のお三方、香川さん、そして矢森さん、寺村さん、お三方においでいただきました。お三方、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。